眠りから覚めるとき。話、池宮城義弘。
ローマ書13章の11節にこのような言葉があります。なおあなた方は時を知っているのだから、特にこのことを励まねばならない。すなわちあなた方の眠りから覚めるべき時がすでに来ている。なぜなら今は私たちの救いが初め信じた時よりももっと近づいているからである。今日のテーマはこの眠りから覚めるべき時というね、黄色い文字で書かれてますけど、ここから取りましたけれども、今は私たちの救いが初め信じた時よりももっと近づいているから、眠りから覚めるべきであるという訴えであります。私たちの教会では現代の真理といってですね、本当にこの時代に必要なメッセージを学んでいこうということで、そのことをずっとご一緒にですね、研究していっているわけですけれども、私自身がこの現代の真理の教えに触れたのは高校時代でした。そしてその時に初めてそういう話を聞きましたが、このお話を聞いてはいましたけれども、そこまで重要なものとしてですね、捉えてはいなかったように思います。しかしその後ですね、数人の青年たちが集まってですね、現代の真理の研究会をしたことを覚えています。何人でしたかね、4、5人いましたかね。そんなに大きな、なんて言いましょうかね、人数多くの人ではありませんでしたけれども、その聖書研究会でですね、学んだことは最後の古い、いわゆる裁きに関係することですかね。そして大いなる最後のテストに関することでした。これがつまり私の印象に残ったんでしょうね。そのように覚えていますけれども、そのことが分かるようにちょっと 図に表してみました。まずこの日給、これ見えないですね。この日給と書いてあるところは、日曜休業令もしくは日曜遵守令ですね。その後に続く日曜遵守令にというものであります。そして恩週と書いてあるのが恩恵期間の終了ということですね。ご存知ではあると思うんですが、そして再臨、こういうふうにしてこの図がある中にちょっと入れていきたいと思いますが、まずこの日曜休業令が立つ前のことをですね、迫り来る戦いというふうに言われています。それから日曜休業令が立ってから恩恵期間が終了するまでの間のことを最後のテスト、あるいは最後の警告というふうにこう訴えられています。この期間のことをですね、小さな悩みの時という場合もありますね。そして恩恵期間が終了して再臨までのところを大いなる悩みの時という人もいます。ただこれはですね、小さな悩みの時というこの小さい大きいというのはどういうふうに見るかなんですけれどもね。ですけれども、この日曜休業令から恩恵期間が閉じるまでのこの間ですね、この間に実は生ける者の裁きや後の雨のこと、そして罪の除去、神の印、そして大いなる叫びといった、そういったこの何て言いましょうかね、この非常に大切な重要な働きといいますか、神様の祝福といいますか、そういうものがですね、この短期間のうちに集中しているということをこう、学んだわけです。つまりここでですね、私たちの運命が決定するというわけなんですね。で、そういう事件ですから、私としては小さな悩みの時というふうにこれ言うのはちょっとなんか疑問なんですね。確かにその裁きの結果、恩恵期間終了後にですね、7つの災いが降るときに、肉体的なといいますか、目に見える形のいろんな災いがありますので、大いなる悩みの時というふうにしてこう言ってるのかもしれませんが、実際には我々が救われるか滅びるかという事件、この決定がなされるのはその前の話で、日曜休業令が立って恩恵期間、つまり神様が悔い改めた人たちを許す期間ですね、これが終わるまでの間に終了するわけですから、永遠の運命がここで決定するわけですから、実に重大な事件がここで起こるわけですね。 ですからこれを小さな悩みの時というのはふさわしいのかなっていう僕の個人的な意見なんですが、そういうふうに感じたりもします。よって、ここはですね、最後のテストとか最後の警告という期間であって、その時にその神様の警告の言葉に従っていった人たち、悔い改める人たちは皆救われていくわけであります。そういう期間だということをですね、そのこの青年たちの集まりの中で、学んだわけですね。この中で、先ほど見ましたが、生ける者の裁きがいつ始まるのかとかですね、どういう人たちが振るわれていくのかとか、それから最後のテストの期間にどんなことが起こるのかということなどがですね、ここですね、これがどういうことが起こるのかということを、集中して学んだような記憶がございます。これらのことを少しずつですね、学んでいったわけです。さて、今日、今現在はどういう時代なんでしょうか。そうですね、ニュースなどを見てみますといろいろなことがこの、耳に飛び込んできます。目に飛び込んできます。あ、ごめんなさい、これ続きがありました。今我々が住んでいる時代、この表で言いますと今赤い矢印を入れたところですね、日曜休業令の直前といった方がいいんでしょうか。そういう時代に私たちは生きているということ、これ覚えていてください。そこで私たちの今の時代にどういうことが起こっているのかということを少し見たいんですが、いきなりこういう写真で申し訳ないんですが、7月の4日でしたかね、に北朝鮮のミサイルが、弾道ミサイルがですね、発射されましたね。そして成功したというニュースが来ました。しかしですね、その後さらに、米国の CNN のニュースのですね、デジタル版を読んでいたらこういうことが書かれていました。北朝鮮が再度の大陸間弾道ミサイル ICBM または中距離ミサイル発射実験の準備を進めている兆候があるとして、米当局の警戒を強めている。事情に詳しい政府当局者2人が20日までに CNN に明らかにした。そこによると、発射実験は2週間以内にも行われる可能性がある。北朝鮮が次のミサイル発射実験に備えて進めていると思われる。部品や制御施設のテストの兆候を米国の衛星が捉えたという。こういうですね、ニュースが書かれていました。7月の7日に、発射して実験をしたんですが、これは成功したと言われていますけれども、さらに今ちょうど20日にこのことが言われていますので、今まさにその期間内なんですけれども、またもやその実験のためにですね、ミサイルが発射されようとしているのではないかと、その動きが見られるというふうに言ってきているんですね。そういうニュースが入っています。さらに、米軍のポール・セルバ統合参謀本部副議長は18日に、上院軍事委員会で米軍の先制攻撃の可能性について質問されると、その選択肢も検討しなければならないと考える。その選択肢を実行に移すか移さないかは米大統領の政策判断になると語った。こういうふうにですね、記事があったわけなんですね。こういうものを見ますとですね、また24章に出てくる言葉の中に、戦争と戦争の噂を聞くであろうと、注意していなさいというふうにですね、書かれていますけれども、そういうことを考えてしまうんですね。さらに、ニュースはいろいろありまして、日本においてですね、2017年6月15日にですね、共謀罪法、が成立したというんですね。与党が参院本会議で採決強行というふうに、こういうふうな見出しで出ておりましたが、これはどういうものかというと、犯罪を計画段階から処罰する共謀罪の趣旨を盛り込んだ改正組織的犯罪、処罰法が15日朝参院本会議で、成立した。自民、公明、 両党が委員会採決を省略できる中間報告の手続きを使って一方的に参院法法務委員会の、審議を打ち切り、本会議採決を強行。異例の徹夜国会の末、与党や日本維新の会などの賛成多数で可決したというものなんですね。まあ、こういうものが、ネット上のそのニュースの中で見られます。そしてこれに対して、まあ、様々な、その共謀罪に対するですね、賛成意見、反対意見、こういったものが上がっています。まあ、賛成意見、まあ、簡単にちょっと触れてみますか。その賛成意見としては、G8、主要8カ国ですかね。で、まだ議論の段階にあるのは日本だけ。つまり、日本だけがですね、この共謀罪が成立していないと。だから、早く成立させたいんだという賛成意見だったそうです。2番目に、1907年にできた古い、刑法で組織犯罪に対応するのは難しいから。それから一般人は対象外なので自分たちが捕まることはないという主張のもとでですね、賛成しているということらしいんですね。で、反対の意見はどういうことを考えているかというと、こういうものがありました。どこからが政府でどこからがアウトか線引きが難しい。共謀罪を監視するための警察による盗聴や GPS などが増えるのではないか。あるいはですね、3番目に、戦前のような監視社会に戻りそうで怖い。4番、一般人は対象外と言っているが、一般人かどうかは政府が決める。結局誰でも捕まる可能性があるのでは。5番、プライバシーが心配だ。こういう形でですね、反対しているわけです。まあ、しかし、これは強行に、採決されました。よってですね、その法案が成立したわけですけれども、こういうニュースが飛び込んできています。さらに、これもですね、朝日新聞なんですけれども、緊急事態条項、首相の権限強化検討を自民会見、議論、あ、これ抜けてませんかね、会見議論がいいんですかね。これが2017年7月5日のものなんですけれども、自民党憲法改正推進本部は5日、全議員対象の会合を本部で開き、大災害などに備える緊急事態条項の創設を議論した。まあ、その中でですね、出席者からは、同党が2012年の憲法改正草案に盛り込んだ首相の権限強化を検討すべきだという意見が相次いだ。まあ、自民党内でですね、そういうふうになことが出てきたそうです。で、2012年の、草案というのはどういうものだったかというと、大規模災害や内乱時に首相が緊急事態の宣言を発することができると規定、議員任期の延長や選挙の延期を特例で認め、内閣は立法と同一の効力を有する政令を制定できる。国民の人権や財産権の制限も盛り込んだ。こういったことがですね、自民党内では話されているというんですね。こういうことを見ますと、まあ、予言、聖書の予言を信じている私たちとしてはですね、いよいよ何か日本もですね、世界と、まあ、一つになって、何かこう管理社会と言いましょうかね、そういうものに向けて一つのいわゆる、世界規模な政府をですね、作ろうとしている、そういうものにですね、乗っかっていこうとしているようなように見えるわけですね。そういう時代に私たちは生きているんだなということをですね、感じます。さて、今日はどのような時代なのでしょうか。聖書の教えはどうなんでしょうか。聖書を学んでいきますとですね、この今日はですね、実体の贖いの日だということが分かってきます。大総統の議会の224ページに、我々は今大いなる食材の日に生存していると書かれています。 我々は今大いなる贖罪の日に生存している。型としての儀式においては、大祭司がイスラエルのために贖罪をなしている間、すべてのものは主の前に罪を悔い改め、心を低くすることによって身を悩まさなければならなかった。もしそうしなければ彼らは民の中から断たれるのであった。まあ、ここに出てきます身を悩ますという言葉ですけれども、まあ、この体を打ち叩いてですね、難行苦行をするというそういう意味ではありません。実際には魂を悩ます、自分の心を探ってですね、罪があるかないか、そういうですね、内的な霊的な戦いです。そういうことをしなければいけない時だというんですね。さらに続けて、それと同様に自分たちの名が命の書に留められることを願う者は皆、今残り少ない恩恵期間のうちに罪を悲しみ、真に悔い改めて神の前に身を悩まさなければならない。贖罪の働きが終結しようとする時の光景は実に厳粛である。そこには実に重大な意義が含まれている。審判は今天の聖女において進行中である。長年にわたってこの働きは続けられてきた。まもなくその時がいつかは誰も知らないが、生きている人々の番になる。神の恐るべき御前で我々の生涯が調査されねばならない。今は他のどんな時にも勝って全てのものが救い主の勧告に心を止めるべき時である。聖書は何て言っているでしょう。マタイによる福音書には、気をつけて目を覚ましていなさい、その時がいつであるかあなた方にはわからないからである。黙示録には、もし目を覚ましていないなら、私は盗人のように来るであろう。どんな時にあなたのところに来るか、あなたには決してわからない。よく夜になるとですね、先に子供が休んでですね、寝ている姿を見ます。で、本当に眠りについた子供たち、なかなか起きないですよね。皆さん経験あると思うんですが、結構普通に喋っていても全然起きないんですよ。一旦ぐっすり寝始めるとですね、寝てしまったら周りで何が起こっているかわからないわけです。結局ね、ここで言っている目を覚ましていないものは、盗人のように来るであろうというのは、もし私たちにですね、後の雨の聖霊の雨がこう降ることがあったとしてもですね、周りで降っていても、その目を覚ましていないその人だけはわからないということもあるということなんですよね。まあ、もう少し進んで、イエス様が再臨される時にね、そのことを、本当にそういう時期になっているということを知らないで、気がついたら、もうこんなことになっているっていうですね、そういう状態になりますよ。だから目を覚ましていなさいというわけですよね。しかし私たち神様が憐れみ深いことをよく知ってますね。で、本当にそうだと思うんですが、何かですね、この大きなことが起こるときには必ずそれを知らせてくれるというのが神様です。憐れみ深い神様のすることです。はい、いきなりで申し訳ないんですが、見えないですね。これなんだかご存知ですか？見たことがありますかね？ちょっとはっきりしない写真ですけれども、これ全部ミツバチです。ミツバチの塊です。これ蜂球化したミツバチなんですけども、集まってそこにこうまあひっついてるわけですね。これ実はミツバチの巣から分布分かれてきた蜂がそこに今止まってる状態、木のね、木に枝に止まってる状態なんですね。で、これは元の巣箱がいっぱいになってですね、もう本当にさらにこう女王が卵を産み続けて増やしたいんですが、もうそういうスペース部屋がないので巣分かれしていくわけです。 で、飛んでいってこういうところにですね、こうぶら下がるんですが、これを私たちは分蜂と言ってます。この養蜂の関係者はですね、分蜂と言ってますが、こういうふうになってしまうと、巣箱の中の半分以上の蜂が全部出ていってしまいますので、まあ養蜂家にとっては大損なんですね。蜂蜜も集まらなければ、そして売ろうとしていた蜂がいなくなってるわけですから、どうしようもない状態なんです。ですから、こうなる前にどうにかしなきゃいけないんですね。そこでです。神様、憐れみ深いんですね。こういうふうになるまでに、もう一つ出してありました。もう、こういうふうになる前にですね、予兆があるんです。もうすぐこういうふうに飛んでいくよと。飛んでいってどっか行っちゃうよという予兆が必ずあるんです。それがですね、はっきりわかるのが、これ、あまりはっきりしてませんね。これ、王台と言いまして、実はこの中に女王のさなぎが入っています。女王蜂のさなぎが。もう一つ写真があります。こっちの方が見やすいですかね。こういう突起物があって、これが女王の巣なんですね。巣と言いますが、巣房なんですね。この中にいくつもありますけども、実は女王の、なんて言いましょうか、候補がいくつもあって、その中の一つが女王になりますけども、こういうものができ始めるんです。これはもう出来上がっちゃってますけども、出来上がるとですね、これが出来上がると分蜂してしまいますので、これが作られ始めたら、あ、いよいよこれはもう分蜂するぞと、養蜂家はわかるわけですね。ですからその時に、女王が飛び立って、みんなを引き連れて飛び立っていく前にどうにか処理をするわけです。これを知っていれば、簡単に逃すことはないんですね。よく見て、観察してですね、そういうものが現れたらすぐに処置をする。そういうことができるようになっています。そして、さらにですね、この魚知ってますか、皆さん。昔は沖縄でよく取れたんですけども、今あまりいないですね。これ、私たちは闘魚と呼んでいましたが、戦う魚と書いて闘魚。オス同士がよく戦うんです。ぶつかっていくんですけどもね。ですから闘魚と言ってました。で、まあ園芸、なんて言いましょうか。ペットショップなんかでも売ってるんですけども、そこではパラダイスフィッシュと、すごい名前がついてますけどね。パラダイスフィッシュ。あるいは台湾金魚とも言われています。こういう魚が好きでですね、昔、川に行ったりし、池に行ったりしながら捕まえてきて、小さな魚をですね、捕まえてきて、飼ってました。で、これも面白いんです。実はこの魚はですね、まあ、非常に飼いやすかったんですが、繁殖するのも非常に簡単にできて、どんどん増やすことができるんですね。で、ですけども、魚ってこう卵を産んで、こう生まれて稚魚が出てきますけども、いつ卵を産むかっていうのはあまりわからないですよね。いつの間にかどっかに産みつけていたりするわけですけども。あるいはグッピーなんかだったらお腹の中で稚魚が、稚魚になって、それから出てくるので、卵も見当たらないわけですけども。そういう中で、この闘魚はですね、もうすぐ卵を産むぞってすぐにわかるんです。それはどういうことなのかというと、この写真ちょっとわかりますかね。上に泡がありますね。この白い泡ですね。このオスの闘魚がですね、一生懸命泡を水面にですね、たくさんこう作るんですね。それが始まるとですね、もうすぐ卵を産むっていうのがわかるんです。これを作り始めて、こう泡をぐわーっと盛り上げてですね、水面の上まで盛り上げちゃうんですけども、その中にメスの闘魚が卵を産むんですね。ですから、この闘魚のことを知ってる人は、あ、この泡ができたということは、もうすぐ卵がここに産みつけられるぞということが分かるようになっています。予兆があるんです。これ、そういうものと同じようにですね、現代の真理という本の中で、こういうふうに書かれていました。偽のリバイバルが起こると、間もなく法令が出される。この法令というのは先ほど図で示しました日曜休業令、もしくは日曜遵守令につながっていくわけですけども、その法令が出されるというんです。偽リバイバルが起こったらと書かれています。まあ、この根拠となるのは、黙示録13章にですね、私はまた他の獣が地から登ってくるのを見た。それには子羊のような角が2つあって、竜のようにものを言った。また地と地に住む人々に致命的な傷が癒された先の獣を拝ませた。13節ですが、また 大いなる印を行って人々の前で火を天から地に降らせること、ことさえしたというふうに書かれていて、この大いなる印を行う、火を天から地に降らせる、こういうものがですね、いわゆるその、二世リバイバルにおいて様々な奇跡や、そして、癒しや、そういう運動が活発になります。そしてそれが聖霊の働きであると主張されます。しかしそれは別の例であるということですね。私たちは気づかなくてはなりません。もちろんこの神の霊によって癒されるということは当然ありますよ。ありますけれども、この運動に限ってはですね、偽のリバイバルに限っては神様ではなくサタンが主導権を握っているということですね。まあ、このことについて突っ込んで話すことは今日はしませんけれども、そして黙示録16章にはこれらは印を行う悪霊の霊であってって書かれています。この類のものというのは神の霊ではなくて悪霊であるということですね。そして全世界の王たちのところに行き彼らを召集したが、それは全能なる神の大いなる日に戦いをするためであった。そうやって、偽のリバイバルによって、サタンにつく民を作っていくわけですね。そう計画しているわけです、サタンは。そしてその事件が起こり始めたらもうすぐ法令が出されますよというのが教えられているところなんです。今はどうでしょう、私たちの周りではそのようなことが起こっているでしょうか。また24章にもですね、その時誰かがあなた方に見よ、ここにキリストがいる、またあそこにいると言ってもそれを信じるな、偽キリスト者たちが、偽キリストたちや偽預言者たちが起こって大いなる印と奇跡と行い、できれば先民をも惑わそうとするであろう。見よ、あなた方に前もって言っておく、だから人々が見よ、彼は荒野にいると言っても出て行くな、また見よ、部屋の中にいると言っても信じるな、ちょうど稲妻が東から西にひらめき渡るように人の子も現れるであろう。ね、あそこにイエス様がいる、こっちにイエス様が現れた、こういうのは信じるな。イエス様がおいでになる時というのははっきりしていて、稲妻がですね、東から西にブラッピカーッとこう光渡るようにですね、ひらめき渡るようにイエス様がおいでになる時ははっきりわかると、うん、噂で動いてはいけないということですね。そして実際にイエス様のような人が現れるかもしれませんよ。印と奇跡というのはただのごまかしではなくして、本当にそういう人たちが現れてくると思います。でもそれは別の例によってですね、先民を惑わそうとするための方法であるということですね。今神の民と言われている人たちの中で奇跡とかそういうものがあまり起こらない理由もそこにあります。奇跡が真の教会の証拠だというふうにですね、言う人たちがいるからです。さて、そういう時代にあってですね、私たちは今この現在ですね、赤い矢印のところ、そこに、ここですかね、これですね、そこにいるわけですから、もうすぐこの法令が出される直前にいるということを、覚えていただきたいと思います。そういう時代にあってですね、ゼパニア書で何と言われているか、あなた方恥を知らぬ民よ、共に集い集まれ、法令が出される前に、すなわちもみ殻のように追いやられる前に、主の激しい怒りがまだあなた方に望まない前に、主の怒りの日がまだあなた方に来ない前に、すべて主の命令を行うこの地のへり下る者よ、主を求めよ、正義を求めよ、謙遜を求めよ、そうすればあなた方は主の怒りの日に、あるいは隠されることがあろう。ちょっと戻りますけれども、ここに、恥を知らぬ民を、これは何を言ってるかというと、悔い改めない神に従おうとしない人たちのことを言ってると思われます。そしてそういう人たちに対して、これはですね、神の民だと主張していながら神に従わない人たちですね。そういう人たちに共に集い集まれと法令が出される前にと 言っています。この法令に出される前にという言葉はこの禁定訳聖書に出てくるんですが、口語訳には出ていません。それをちょっと付け加えました。法令が出される前に、すなわちもみ殻のように追いやられる前に、悔い改めて神様に立ち返りなさいというメッセージです。エレン・G・ホワイトはですね、1908年の11月19日のレビュー&ヘラルドでにおいてですね、ゼパニア2章のこの法令が出される前にというこの法令のことをですね、黙示録13章の日曜休業令として指摘しておられます。それで法令が出される直前に教会において実体としての、贖いの日の集会が持たれなくてはならないとこう言ってるんですね。ですから贖いの日っていうのは古代イスラエルにおいてその儀式が、今もですね、今現在もユダヤ人は贖いの日守ってますね。大食材日といって守ってますけども、イスラエルの人たちはその大いなる食材の日にですね、神の前に出て自分たちの心を探ってですね、罪があるかないか、それをですね、しました。身を悩ますという言葉が出てきましたが、文字通りこの魂を悩ましてですね、私たちのうちに罪がないかどうか調べたと言われています。そのように今はイエス様がすでに昇天されてですね、十字架にかかって後復活されて天にお帰りになった時に天の聖所に入りました。そして、私たちは1844年から聖所からさらに奥の死聖所に入られて、今現在そこで私たちの取りなしをしていると学んでいます。でそのイエス様はそこでですね、働いておられますが、その働きをしている間に、まだ取りなしの働きをしてくださっている間に、あなた方は悔い改めなさいというふうにですね、私たちに対してメッセージを神様は与えて、私たちに、与えてくださっているのであります。ですから、もしこの黙示録に出てきている、13章に出てきているように、その偽のリバイバルですね、この聖霊ではなくして悪の霊によって動かされるいろんな不思議や奇跡、そういった珍しいことですね、あと本当にびっくりさせられること、さまざまなことが起こると思いますが、そういう運動によってが起こってきたときに、まもなくこの法令が出ますよというですね、そういうふうなことが、学び取れるわけであります。ですから私たちはこの実体の贖いの日においてですね、私たちの心を探るというその、この神様の招きにですね、私たちは応じなければならないと思うわけであります。私たちはラオデキア状態だとよくね、そういうふうに学んでいますけども、そのラオデキア状態から覚醒して目覚めて神に立ち返ることが必要なのではないでしょうか。私たちが心を探り罪を捨てるのに、この現在の時間ほど重要な時はありません。勤勉に私たちは私たちを裁く御言葉の研究をしなくてはならないでしょう。特に深い悔い改めと告白、そして心のへりくだりが現在の私たちを特徴づけるものでなければならないと思います。私たちは婚礼の礼服をですね、着ているでしょうか。清い衣ですね。品性とも言われています。これは聖句の続きでしたね。私たちは主を求め、正義を求め、謙遜を求めようと訴えています。心を探り罪を捨てること、これがですね、私たち今しなくてはならないことですよね。テストが全ての魂に訪れるときはそう遠いことではない。獣の因が我々の上に強制されるであろう。世の要求に一歩一歩屈して予的な習慣に従っている人々は、嘲笑、侮辱、脅迫、投獄、さらに死に悩まされるよりは、権力に屈した方が良いと思うようになるであろう。争いは神の戒めと人間の戒めとの間にある。聖女の飾りを装ってはいるが、キリストの義の衣を着ていない者は すべて彼らの裸の恥を表す。このテストの時、つまり、まあ、昔ですね、踏み絵とかっていうのもありましたね。踏みを踏むか踏まないかでこの人がクリスチャンであるかどうかを見分けたわけです。現代の踏み絵とでも言いましょうか。偽の安息日、日曜日を礼拝しなさいという、本当にこの法律化してですね、日曜日を礼拝するようにという法令がもし、出てきたら、それに従わなくてはいけないわけです。国の法律ですから。しかし、聖書にも書かれているように、上の権威には従いなさいと言われていますけれども、しかしそれが神の御心でない場合、さて私たちはどうするでしょうか。その時には神に従わなきゃいけないわけですよね。そうなってくるとこれがテストになるわけです。真の安息日、7日目、土曜日を選ぶか、1日目の日曜日を選ぶか、大きなテストになるわけですね。それはそう遠いことではないとここで言ってるんです。さて、この黄色い文字の聖女の飾りを装ってはいるが、キリストの義の衣を着ていないものというのはどういう人たちのことなんでしょうか。そのことを少し学んでみたいと思います。はい、聖女の飾りを装っているものというのはどんな 人なのか。嵐が迫ってくるとき、ちょっとこのイオムをいくつか読みますが、後でまとめたいと思います。嵐が迫ってくるとき、第三天使の使命を信じると公言していながら、真理に従うことによって清められていなかった多くの者が、その信仰を捨てて反対の側に加わる。彼らは世俗と結合し、その精神を抱くことによって、ほとんど同じ見方で物事を見るようになっている。怖いですね。そして試練が来ると彼らはすぐに安易で一般受けのする側を選ぶのである。別の本ですけれども、種類の浅い女たちにとって代表されている種類の人々は偽善者ではない。彼らは真理に関心を持ち、真理を擁護し、真理を信じる人々に引きつけられてはいるが、聖霊の働きに自分自身を委ねていないのである。彼らは弱なるキリストイエスの上に落ちて、彼らの古い性質が砕かれていない。この種の人々はまた礎の聴衆とも言われている。彼らは喜んで御言葉を受け入れるが、その原則をかみしめて自分のものとはしないのである。その感化が永続しない。聖霊は人が心の中に新しい性質の植え付けられるのを望んで、同意するのに応じて人の心にお働きになるのである。ところが、種類の浅い女によって代表されている人々は表面的の働きに満足している。彼らは神を知らない。彼らは神の品性を学んでいない。神と交わっていない。この種の人々は、危険の時に平和無事と叫ぶ人々である。彼らは安泰の夢を貪って危険を感じない。しかしその打眠から驚いて目覚めて自分の欠乏に気づくと、その足りないところを他人に補ってもらおうとする。ところが、霊的のことにおいて誰も他人の欠乏を補うことはできない。品性は譲渡することができない。誰も他の人に代わって信じることはできない。他の人に代わって聖霊を受けることもできない。聖霊の働きの身である品性を人に分与することはできない。主なる神は言われる。私は生きている。たとえノア、ダニエル、ヨブがそこにいても、彼らはその息子、娘を救うことができない。ただその義によって自分の命を救い得るのみである。エゼキエル 14-20。もう一つ、品性がわかるのは危機においてである。さあ、花婿だ、迎えに出なさいとの熱心な叫びが、声高々と真夜中に上がって、眠っていた乙女たちが目を覚ました時、誰がその時のための用意をしていたかがわかる。両方とも不意に襲われたのであったが、一方には非常の場合の用意があって、 他方にはその用意がなかったのである。そのように今日でも何か急に予期しない災害とか何か死に当面するような出来事の時に神の約束に真の信仰を置いているかどうかがわかるのである。また魂が恵みに支えられているかどうかがわかる。恵みの時の終わりに最後の大きなテストが来るのであるが、その時では魂の必要を満たすのには遅すぎる。テストの時が来た時にそれを選べばいいさと、安易に考えてしまうことはちょっと難しいわけですね。なぜかというと、それもテストが来る前にですね、私たちの思想や考えや信仰というものが定まっていなければ、その時に正しいものを判断して選ぶことはできないからです。自分に信仰がないのに、信じていないものを命をかけて、それに従うことはできないんですね。ですから、今という時を用いてですね、準備しなくてはなりません。今言った引用文のまとめです。まあ、いくつもあったんですが、等にちょっとまとめてみました。震われてしまう人たちの特徴です。真理に従うことによって清められていない人たち。御言葉を学んでいます。毎日読んでいます。でも、その御言葉通りに生きようとしないために清められていない。こういう人たち。世俗と結合する。世の中のものの考え方や見方、こういったものを常に受け入れているものですから、聖書の霊的な教えを受け入れることができなくなってしまう。3番、安易で一般受けのする側を選ぶ。自分が危険な目にあった時に、あるいは、何ですか、難しい状況でですね、それをするのが大変だなと思う時、常に安易な方を選んでしまう。こういう習慣を持っている人たちは、このテストの時にですね、反対の側を選んでしまう。4番、聖霊の働きに自分自身を委ねていない。御言葉は読んでいるんですが、自分のうちに聖霊が働いて、本当にその人たちを悔い改めに導こうとするときに、それを受け入れない。正しいことが示されたのに受け入れない。そういう性質が人には、生まれ変わってない人にはあるわけですね。そういう人たちが振るわれる。5番、古い性質が砕かれていない。もちろんそうです。本当にこの自分たちの醜いところたくさんあるわけですけども、それがまだまだ砕かれていないね。どうでしょう、私たちの何て言いましょうかね、醜い性質というのがありますが、砕かれていない。そのままでは私たちはいけないんですね。6番、表面的な働きに満足している。はい、どこどこに行って大きな伝道講演会をしました。何しました。これしました。こういうもので満足していてはいけない。自分自身の心が清められているかどうか。伝道して伝えた人々がさらに高みへですね、清い高みへ登っていってるかどうか。心の問題、純潔の問題。ここまでですね、イエス・キリストのような目標を目指して歩んでいるかどうか。ここまで見ていかなくてはいけませんね。そして神を知らないと、こういう人たちは知ってるようで知らないって言うんです。8番目、神の品性を学んでいない。神様はとことん犠牲的な方ですよね。神の命を捨ててですね、神の命を私たちの代わりにですね、与えてくださるお方ですよね。当然人間イエスとして死んでいきましたが、全宇宙の支配者であられるお方が人間として存在し、さらに死までですね、私たちの身代わりとして死んでくださった。その方の品性を私たちはまだまだ分かっていない。さらに9番目、神と交わっていない。聖書読んでますけどね、神様と交わってないと言われています。ちょっと考えてみなきゃいけないですね。文字を読むだけで 神様と交わっている方はそうではないというんですね。10番目、危険の時に平和無事と叫ぶ人々である。今私たちは目覚めて、本当に自分たちの悔い改めをしなくてはいけないという時期が今だとするならば、そこに目を向けない人たちは平和だ無事だ無事だと言っている人たちと一緒なんです。ラオデキア状態というのはそういう状態ですから、目覚めなければいけないということなんですね。花もくなるイエス・キリストをお迎えする準備ができているでしょうか。以前ですね、 何かの集会の終わりに、ある方がお祈りしました。その時の集会の講師であられた方ですけれども、その方がお祈りした時にですね、こんな祈りをしたんですよ。日曜休業令がまだ出ていないことを感謝しますってお祈りしたんですね。そういうふうにお祈りした人は過去に 何人かいましたけれども、この人が初めてでした。面白い祈りをするなと思いました。今我々は準備ができてないので、もし日曜休業令が経ったら我々はアウトだと、彼はそのように理解しているわけです。ですからまだ法令が出されてないことを感謝しますってお祈りしてました。出されるまでに我々は準備していこうじゃないかということですよね。開かれた門というですね、あの本が、小冊子であるんですけども、その中にこんなことが書いてありました。獣の院の法令が出るとき、神の民にとっては神の院を受けるときが来たことを彼らは知っている。キリストは生ける者の裁きを始められた。彼らは自分で知る限り全ての罪から離れたので、彼らは神の約束にすがる信仰を持っている。自分たちの罪、知ってる罪、告白して許してもらう。このことをしていたので、神の約束にすがることができるって書かれてたんですね。それと合わせてこの言葉も見てみたいんです。もしヤコブが欺瞞によって長子の特権を獲得した罪を前もって悔い改めていなかったならば、神は彼の祈りを聞き、彼の命を憐れみのうちに保護なさることはできなかった。それと同様に、悩みの時においても神の民が恐怖と苦難に苛まれる時に告白してない、していない罪が彼らの前に現れてくるならば、彼らは圧倒されてしまうであろう。絶望が彼らの信仰を切り離し、神に救済を求める確信を持てなくする。しかし彼らは、自己の無価値なことを深く認めるけれども、告白すべき悪を隠していない。彼らの罪は、キリストの贖罪の血によって拭い去られていて、彼らはそれを思い出すことができないのである。もうすでに、ヤコブがすでに悔い改めていたように、私たちも、私たちの心にある罪をですね、すべて悔い改めていかなければいけない。それが必要だということです。そうでなければ、テストの時に、試練の時に、神様の約束にすがる信仰が持てなくなるって。この言葉も覚えていただきたいなと思うんです。クリスチャンの役割は、一つ一つの罪に辛抱強く打ち勝つことである。神様が私たちにどんな祝福を用意されているかということも学ぶことが非常に大切なんですけども、私たちの側でできるものというのはこれしかありません。私たちのうちにあるこの罪に、辛抱強く戦って打ち勝つこと。これがクリスチャンの役割だって言うんです。そうやって、イエス・キリストのご品性をですね、仰ぎ見て、その高さにまで行きたいという思いを持ってですね、罪に打ち勝つ。そのことをしている人たちに大いなる祝福が下るんです。何もしないでいて、その時になったら神様が全部変えてくれるかと思っていたら大間違いだということです。祝福は、今現在私たちの罪を捨て去って悔い改めて神様に立ち返った人たちに与えられるものなんですね。祝福というのはね、繰り返します。今は実体の贖いの日であると言われています。ですから私たちはですね、天の聖女、しかも死聖女にイエス様はおられますので、イエス様を見なくてはいけませんね。この死聖所におられるイエス様に目を向けなくてはいけません。エズラは昔このようなことを言いました。ところが今、我々の神主はしばし恵みを施して逃れ残るべきものを我々のうちに置き、その聖所のうちに確かな拠り所を与え、こうして我々の神は我々の目を明らかにし、我々をその奴隷のうちにあって少しく生き返らせられました。私たちも天の死聖所におられるイエス様に目を向けてですね、そこに彼の取りなしに感謝すると同時に罪から離れること、その準備をすることをしていきたいと思います。しかしですね、どうでしょう。 パウロも言いました。善をしようとする意志は自分にあるが、それをする力がない。それを感じたことないですか、皆さん。僕はありますね。力ないんですよね。打ち勝てない。コリントビテの第一の手紙15章の57節には、同じパウロが言ってますね。しかし感謝すべきことには、神は私たちの主イエス・キリストによって、私たちに勝利を賜ったって。ちょっと戻ります。この、先ほど読んだ引用文の最後のところ、最後の黄色い部分。主は謙遜に悔い改めて助けを求めてくる者たちに、これらを授けてくださる。これらってどういうか、何かというと、勝つ知恵と力です。勝つ知恵と力をですね、悔い改めて謙遜に神様にお願いする人に与えるって、力を。知恵と力を。どうやったら勝てるのか。打ち勝てるのか。ここにはイエス・キリストによって勝利を、私たちに勝利を賜ったのであると。イエス・キリストが勝利されたように私たちも勝利できると。教えてるんですね。その力を与えるって、真剣に求める人たちに。ちょっとこれ、途中なんで、完成してるものではないんですけれども、悔い改めた人がですね、どこ行っちゃった？あ、ここか。悔い改めた人が、自分の欠点をですね、見て、それをどうにか神様の助けによって勝利していくときに、その人の行いというのは、徐々にキリストに似たところまで、本当にキリストの清い品性のようにですね、だんだんと清められて良い行いができるようになってきますね。ところがもう一つ考えなければいけないのは、私たちの心はですね、神様に頼ることをしていないときというのは自分に頼ってるわけです。ですから我々の心の状態というのは常に自分が中心です。ですけども、悔い改めた人たちというのは、その経験は徐々にですね、自分に向けるのではなく、キリストに心が向くので、自己というものはゼロになっていかなくちゃいけないんですね。行いは清められて、良い行いを見て人々は神様を賛美するんですよね。ですから、クリスチャンの、神を信じる者の行いは清まっていきますけれども、心は常に、自分は罪深いという思いと、パウロも言いました。私は罪人の頭であるという思いと、そして自己に頼らないというところに減り下っていくんですね。ですけども、行いはどんどん清められていくという、このことをですね、ちょっと完成図じゃないので、ちょっと申し訳ないんですが、このことを覚えたいなと思うんですね。最後に、この聖句を読んで終わりたいと思います。なお、あなた方は時を知っているのだから、先ほどニュースも聞きましたね。そういう時代にいます。特にこのことを励まねばならない。すなわちあなた方の眠りから覚めるべき時がすでに来ている。なぜなら今は私たちの救いが初め信じた時よりももっと近づいているからである。もう少し意識しないといけないですね。どういう時代であるのか。そして自分の状態からこのいわゆるダミンを貪っているラオデケアの状態から目覚めないといけないという意識をですね、持たなくてはいけません。そして先ほども言いました。そういう罪に勝利するというのはですね、人間はそういう力を持っていないんです。だからこそですね、神様に助けを求めるということが必要です。先ほど証の中で祈ったら祈りが叶えられたってありましたね。一緒です。罪に勝利することも祈って助けていただくんです。それしかない。このことを覚えていきたいと思います。神様がもうすぐですね、イエス様がもうすぐ再臨されるということを、希望として持っている私たちはですね、そのことに備えていこうではありませんか。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。 郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー電話0980-562783電話0980-562783ファクシミリ0980-562881ファクシミリ0980-562881 E メールアドレス contact@srministry.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。